教えて
中澤先生。
Produced by Annie Global Education。
さあここからは泣く子も笑う中澤先生と私ラジオラビートパーソナリティの船橋香織が
学ぶこと伝えることとは何かを熱く語るコーナー、熱血教えて中澤先生。このコーナーは学びたい学ばせたいその思いを大切にしたいアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
はい、さあ先ほどはねちょっとブラックサンダー話をたくさんしておりましたが、ね、ここからは、
はい、ここからは熱くですね、
はい、
熱血のコーナーをお届けしたいと思いますが、
はい、
まあ、冬は暑いのはね、うん、まあ、比較的歓迎されるんで寒いよりいいかなと思って、
もうポカポカです私
まあまあ本当ねこう受験シーズンは特に暑くやらなきゃいけないんですけどね。
そうですね、
はい、ちょうどね先週も、うんうん、番組で、
はい、
別の番組で、まあ、自分の番組豊橋の方で話したんですけど、はい、ちょうど今英語教育いろいろね騒がれてるじゃないですか、うん、で、お母様とかね、うんうん、お母さんのお父さんを含めて、はい、子供さん英語習わせると、
うん、
だからいつからどういう風に習わせたらいいのかとか、はい、どういう風に英語を習わせたらいいのかとか、
うん、
でそういう質問がすごい多かったんですよ、
うんうんうん、
で、まあ、ちょうど年末で来年1月2月3月ぐらいからまあやっぱり新年度に向けて動き始めますし、
はい、
あとやっぱり中学校高校生の子も、まあ、これどうやって英語勉強してたらいいのみたいな感覚が、
うん、
まあ、やっぱり、はい、世間がやっぱりこういろんな盛り上がってきてる騒がれてる感じがあるの余計親御さん心配してるんですけど、うん、まあ、一体何がどうなるかっていうところも含めて、
そうですね、
なかなか皆さんピンとこない方が多いので、うん、結構そのお話をしてることが多くて、
はい、
どういう英語をこれから、学ばなきゃいけないかってざっくり難しいでしょ、テーマとして。
なかなかそう広いどう答え、どっから答えていいのかなって感じですね。
なんでこう楽しく学ぶってこうあるじゃないですか、
はい、
でなんか皆さんも実際皆さんもそうだと楽しく英語を学ぶと上手になるみたいな宣伝とか CM ってよく見たことないですか。
なりますね、
うん、なると思うんですけど、まあ、香織さんも音楽とかね舞台とかやられてるんですけど、はい、楽しいと思うんですけど、
はい、
遊んでますかって話なんですよ。
遊んではないです。
でなんかやっぱりそのイメージとして、うん、じゃあ算数の勉強楽しいっていう子もいると思うんですけど、
うん、
まあ遊んでばっかりではなくて、例えば集中して勉強したり、
うん、
訓練したりトレーニングしたりする瞬間もありますよね。
ありますね。
で例えばサッカー習ってる子、
うん、
ゲームは楽しいとかあるかもしれないし、得点入れたら楽しい、うん、だけどゲームでもこの練習は楽しいとか、
うんうん、
でもその時に遊んでますかってい
う。そうね。
なぜか英語だけ遊びながら学ぶっていう、遊びながら自然に楽しく学ぶってよく聞いたことないですか。
ありますあります。
で僕らもよく、こう広告作ったりチラシ作るときに、うんうん、担当の方がそういうフレーズをよく書かれることが多いんですよ、
うん、
でうちは遊びながら楽しく自然に英語なんか学べるわけないと、
うん、
身になんかつきませんよっていうのがスタンスなんで、
うん、
学んでからそれを使って遊ぶことはする、
うんうん、
だけど遊びながら自然に英語身につくってことは世の中どれとってもないんじゃないですか。特に言語は、
ね、うん、
だから遊べるもの自体しか習ってないのに喋るようになれますかって話で、
あ、
遊びを超えないとやっぱり喋れるように当然ならない、
うん、楽しいだけなんですね。
その通りですね、うん、楽しいでもファンじゃなくてインタラしてる、わかりますか、
はい、
そっちの、うん、ことが楽しくて、
うんうん、
だからただ遊ぶっていうところよりも、うん、例えばお家で犬や猫飼ってる方も、うん、その一緒にいて楽しいとかもあるけどそれは含めて例えばご飯あげたり、うん、散歩連れて行ったり、
うん、
まあそれは面倒くさい時もあるかもしれませんが、
うんうん、
まあ、そういう、こう一緒にいる瞬間楽しんだりすることでいつも遊んでるわけでも遊んであげる時もあるけれど、
はい、
だから世の中全部遊びながらなんかやってるわけじゃないんですが、
うん、
こと英語だけはねそういうことを言われがちになったんです。
なんとっつきにくいと思われがち。
それはですね、誰もが英語が得意っていう、こう得意っていうことを言う方が少ない、いるんですよ、
うん、
でも苦手っていう方も多いじゃないですか。
多いね。
でもそれは算数でも理科でも一緒なんですが、うん、特に英語は差が大きいので、 喋れるか喋れないかって話になった時に中間がないの で、その中間を埋めるための言葉として多分遊びながらとか楽しくって出てきたと思うんですよ。だってそこがなかったらやるモチベーションにならないでしょ、
まあ、確かにいきなりちょっとつかみにくいですね、
うん、だけどそれをよく言うんですけどお母様、うんうん、ちっちゃい頃は遊ばせながら英語の学ばせましたと。でここから小学校入るのどうやって学ばせたらいいですかっていう質問があった時に、うんうん、そもそも論遊びながら英語学ばしといてよかったんでしょうかっていう。
は
でピアノを習います、はい、じゃあね分かると楽しい時ありますよ。それはピアノレッスンの中でもちょっとお遊びの要素を入れて、
うん、
でずっとそのお遊びの要素だけだったら多分弾けないんじゃないかな。
絶対弾けないですね。
僕は時代は違いますがあの無知持ってる先生だったんで、まあ40年前ですからね。あの叩かれそうになるとかピシッとかね間違えてパンとかやられましたよ。でそれは当たり前だし、うん、それは昔ですから、
う
ん、そうもう今じゃ考えられないですけど、
そうですね、
でもそれも夜こう8時から9時にですね、
うんうん、
あの昔ドリフって8時だよ全集合、
はい、
その時間に練習しろという指令がありましてです
ね、見たいのに。
見たいです。隣の部屋で戸を閉めて家族みんな笑ってるんですよ。
ひどい。
なので僕は練習させられたんです。
なんで
辛かったんですよ。
辛い。
やめたかったんですよ。ここも早くドリフ見たかったんで、
うん、
でも見れないんです。どう思います？
悲しい。
まあ、今となってみるとまあそんな弾けるわけじゃないですけど習った思い出もありますし、
うんうん、
あピアノやっててよかったなとか思いますけど、うん、だけどその時はそんな思ってないんです。
思わないですね。
だけど遊びながらそういう厳しい思いしてるから多分遊びながら学べないのってなると思うんですけど、
うん、
例えばピアノだったらピアノで遊びながらなんて限界あると思いますね。弾ける方からしたら多分
いやもう絶対無理です。
で世界でトッププレイヤーは当然のごとく普通に弾ける人だって遊んでばっかじゃないですよね。
鍛錬だと思う、
うん、だから英語でそこまでする必要ないにせよ、
うん、
やっぱある程度あの学んでいくっていうところはやっぱりきちっとやらないと限られた時間で集約して英語を学ぶっていうのは限界があるんですよ、
うん、
で嫌いになったら困るってすごいお母さん言うんですけど、
はいはい、
なんで困るんですかって僕言うんです。だって嫌いになってもやらなきゃいけないんですから。
そう
はい嫌いになってなくせるもんじゃないのに、うん、嫌いか好きだかって決めてたら嫌だったらやらなくなりませんかってお母様方にはよく言うんで、そういうもんじゃあるべくもうあるものとして捉えなきゃいけないものなので、だから好きか嫌いかってお母様が思ってる時点でそれは子供さんに楽しいものを与えたいっていう気持ちになっちゃうから、そうすると英語教育みたいなものをゲーム的に捉えてしまうと長続きしませんよって。レッスンはレッスン、喋れることが楽しみであって習ったことを使うことが喜びであって、それで英語ってどんどん使えるようになってくるし、うん、でそして英語頭が身についていく、
うん、
なので遊びの要素が否定はしませんよ。いろんなスクールがあっていろんな方があの僕のうちのスクールはそういう考えに基づいてやってるだけであって、うん
はい、
もっと言うと遊びながらやった方が絶対覚えるって方も当然見えますので否定はしてませんが、うん
はい、
僕はそういう考えをしてますし、うんうん、うちのスクールはあの先生方みんなその考えなんですね。だって英語聞いて英語で置き換えるのにそんなに遊んでばっかじゃ限界ありませんか。
絶対限界ありますよね。
楽しいばっかじゃ限界です。ゲームやって覚えるかっていうと、まあ、覚えるものも当然あります、うん、ゲームしながらとかね、
はい、
あのそれはありますけど限られた時間で例えば1週間1回50分で、
うん、
なかなか厳しいかなと。
なんか単語とか短いこうフレーズなら まだいけるかもですけど、
はい、
英会話とか長いフレーズとか自分の気持ちを伝えるってなるとちょっと遊びながらはなかなか難しい。
でもやっぱり世の中そんな感じの風潮があるあまだあるんですよ。
うん、
それはあの結構喋れるようになってない方のが危機感を持つからですね。
うん、
あの辛かった楽しくなかった面白くなかったみたいなね。だから楽しかったらいいだろうみたいなことをずっと日本でこうやっぱりそれいうなんか感じで やってきちゃったんですね。はい、で私たちはもうずっと始めた時からそういうスタンスはないので、
はい、
もともとちょっとあの英語スクラーニーではお母様方、まあ、特にお母さんお父さんもそうなんですが、
うんうん、
1週間2回50分英語を学んでることで本当に喋るようになると思いますって先に聞きますから。
お、
はい、なりませんから。ただ英語を習っていくために必要な英語頭を作る土台とか、
うんうん、
そういうものに関しては作ることはできます。だとしたら50分をその土台作るためにふんだん使うのは無駄なことしてられませんよって。
確かに、はい、もうしっかり50分でやりたいですもんね。
そう、うんうん、である程度反復にしても何にしてもしっかりカリキュラム決めてやらないと、うん、なかなかそれって無理じゃないですか。
そうですよね。だって自分が普段使ってる言語と違う言語を学ぼうとしてるわけだから。なので
最大限いろんな環境が入ってくると最大限それを有効活用できるようにはなりますと、うん、英語スクールアニーはそういうのを目指してますと、うん、だからプラス時間が増えたら相乗効果で、より聞く力も上がるし留学行った時に困らないとか、うん、ネイティブの方だった時に話ができたりということは起こってくるかもしれないですが、それに対してはもっともっと長い時間が必要だと思うんですけど、土台作りはね、
そっか、まずベースから
っていう話を最近よく聞かれるんで、はい、でお母さんたち僕はこんなに言うもんですからどうしましょう、習わしちゃったみたいな感じ。
そんな、いやいや、習ったこと
は、ね、習っていいんですけどね、あの別に悪いことじゃないんですよ、うん、触れることはいいことなんで、ただやっぱり到達で上げてあげないと、ね、あの幼稚園さんの子だから簡単なことしかできないわけじゃないんですよ。で英語はね結構あのそんなに難しいことって言われることがすごく多いんですけど、でも別にあの習わせようと思ったら習わせるじゃないですか、あの例えばね国が言える幼稚園さんもいるわけだから、足し算できる子もいるわけだから、ひらがなカタカナ書ける子も早いねって言われるけどあるじゃないですか、はい、まあ、それと同じことで、はい、今までみんな英語をどうやって喋るようになるかっていう仕組みをちゃんと体験できてないだけなんです、うんうん、なんでそれを僕らが一生懸命今皆さんに伝えようと。
なるほど、
はい、だから遊びながら自然にってことで言ったらインターナショナルスクール、あの今アニインターナショナルスクールはそんな感じですけど、でも遊びながらではないんですよ。
遊びも入れつつ、
それもお勉強も遊びも、うん、例えばお掃除もおやつも、はい、リーディングタイムも全部ひっくるめて、やってるんで、うん、楽しく自然にってのはそっちかもしれません。
なるほど、はい、そっか、そう言われれば確かにそうですよね。遊びながらもちゃんとは学べないですね。
そうだから、まあ英語を聞いて英語の頭で置き換えるっていうのは、うん、なかなかトレーニングが必要ですので、はい、まあ、こういう時期なのでね、まあ、どうしてもねこの後はクリスマスとか続いてくるので、うん、考えるのはこの時期ぐらいになっちゃうかもしれませんけど、
ね、今
ちょっとあの英語教育ってちょっとね、いろいろ調べていただいたりとか思っていただくと、
はい、早いうち
から、なんだったら私に聞いていただければ、
多分先生に聞くのが一番いいですよね。
まあそういうねご質問とかあればまたお答えしてきますので。
そうですよね、はい、今それこそまあちっちゃいお子さんとかも、うん、学校行ってるお子さんお持ちの方でね、どうしたらいいのかな、
まあ、いろんな、ね、考え方ありますけどね、うん、あの一番納得いくところで子どもさんたち成長を願っていただくといいかなと思います。
そうですね、はい、どうもありがとうございます、はい、さあこの後はお知らせを挟んでホットピのコーナーに参ります。中澤先生引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Excuse me, can you tell me how to get to Toyota Stadium?
ちょっとなんか言ってる。トヨタとか言ってる。あんた英語得意じゃん。
Excuse me? Are you
okay? そういう問題じゃないって。
もしもし、大丈夫ですか？
使える英語教えます。西三河エリアに5校。英語スクールアニー。電話 0565-24-5554。
ラジオラビートで CM を流してみませんか？地域に寄り添うラジオ局、ラジオラビートがあなたに合った効果的なご提案で、あなたのお店を、あなたの会社を応援します。詳しくは 0565-32-8855 まで。
ここからはホットピのコーナーです。中澤先生もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
では先生に問題です。
はい、
世界最大の月種類は何でしょう。
何類ですか。
月種類です。あのネズミさんみたい
な。あー、類何類。
じゃあ世界最大のネズミのネズミは何という名前ですか。
それ
出てきそう。
ありますね、わかりますね、わかります。
なんかフォルムは出てます。
わかります、わかります、
わか
りました、わかりますけど名前が出てこないですね。
そのフォルムはこの子ですか。
あ、そう、カピバラ。
そう、カピバラです。
そう、そうです、そうです、そうです。
そうなんです。あの、なんで今日カピバラを出したかと言いますと、はい、まあ今日あったかアイテムがトークテーマなんですけど、うん、温泉もあったかアイテムですよね。で、カピバラの今この冬の時期、あのカピバラ温泉を
カピバラ温泉
いろいろやっている動物園がたくさんありまして、
はいはい、
ちょっとそれをいくつか紹介しようかなと思うんですけど、うん、私もカピバラがすごく大好きで、
うん、
この何とも言えないこの間抜けな顔とのっそりな感じのフォルムがでもこれでも世界最大のネズミっていうところがもうめちゃくちゃ大好きでして、
はいはいはい、
まあ、いろんなところで見に行ってるんですけど、
はい、
まあ、一番有名なカピバラの露天風呂やってるとこといえば、うん、伊豆シャボテン公園。
ああ、伊豆シャボテン、
はい、あそこが一番最初にカピバラ露天風呂をやり始めたところでして。
あ、そこですね、行ったことありますね。
ありますか。
大学の卒業旅行です。
あ、じゃあもしかしたらカピバラもいたかな。
いたかな。
はい、で露天風呂をやり始めたのが1982年になるので、
うん、
もうだいぶ私が生まれる前なのでだいぶ。
82年って何年前ですか。
何年前だから30、40年弱前ぐらい。
あ、ギリギリアウトかセーフかぐらいそんなことないか。
そう、それぐらいの時からやってるんですけど、はい、まあ、元々カピバラさんってあの暖かい地域に住んでるので、
はいはいはい、
冬苦手なんですよね、
はい、
なので冬の時期はあんま外に出てこなかったらしいんですけど、
はい、
あの池の水にちょっとお湯を張ってお掃除してたら、うん、みんながのそのそやってきて、
あ、なるほど、
暖かってこうしてるのを見て飼育員さんがもしかしたらお風呂入るんじゃないのかなってやり始めたら、まあ、案の定こんな感じで入った。
みんな入って
入ってぬくぬくしているというところから今まで毎年も続いているんですけど、
はい、
で今ですねカピバラの露天風呂協定なるものがありまして、5つの、うん、日本の中で5つあのカピバラ露天風呂やってるとこがありまして、
はい、5つもあるんですね。
5つもあるんですよ。
まずそれまたびっくりです、はい、
伊豆シャボテン公園、
はいはい、
2つ目が長崎県にある長崎バイオパークっていうところ、
はいはい、
で次が埼玉県の埼玉県子ども動物自然公園、
はい、
で次が石川県の石川動物園、
うんうん、
で最後が栃木県の那須動物王国。この5つがこの時期カピバラ露天風呂をやっているということで、もうめちゃくちゃ可愛いんですね。あの一番見てほしいのはあの打たせ湯されるんですよね、カピバラさんたちも、
はいはいはい、
あの鼻のあたりをこうババババババって当たったり背中とか、
はい、
もうすごく可愛らしいので、はい、ぜひ先生も疲れた時には
カピバラを、
はい、
見ようかなと。
癒されるかもしれ
ない。なるほどですね、
はい、
暖かいの好きですからね、まあ、人間でも好きですからね。
そうなんです、そうなんです。カピバラさんも温泉が大好きということで、今日はカピバラの露天風呂についていただいて、
暖かいお話ですね。
はい、お話ししました。ほっこり癒されましたが、ここからは皆様からのメッセージもね先生と一緒に紹介していきたいと思います、はい、こちらはおやすみライダーさんからいただきました。ありがとうございます。 あったかアイテム、あ、そう、おやすみライダーさん の、うん、あのお仕事場事務所に猫さんがいるそうで、
はいはいはい、
お猫様なので、はい、我が社の事務所猫があったかアイテムと言いたいところですが、
はい、
抱っこされるのは嫌い
ですよね。
やっぱりそうなんだなで私は暑がりなので冬場は意外と大したものはいりません、
はい、
出かけるときは厚着するだけ、
うん、
車で移動中はヒーターがあるし、
うん、
家にいるときは暖房に使うのはホットカーペットのみ、
うん、
事務所でも勝手にエアコンが入ってるし世話なしですと。
はい、
あ、ずっと私ホットカーペットのみじゃ生きていけない
あ、そうですか。
ホットカーペットがあったら、
うん、
大きめのブランケットを持ってきて簡易こたつみたいにして使いますね。
あ、おこたつですね。
おこたはありますか先生？
うちないんです。
あ、うちもないんです。
エアコンのみですね。
うん、おこた欲しいなと思う時ないですか？
入る時がないですね。
あ、そっか。
入る時間が今、
なるほど、
おこたつに入る時間はないですね。
そうか、なるほど、
はい、そういう、まあ、そういうこともありますね。
なるほど、
はい、あってもいいんですけど使わず終わっちゃいますね。
なるほど、はい。そして、昨夜の晩酌から芋焼酎のお湯割りを解禁しました。
はい、あ、いいですね。
これめちゃめちゃ温まるんですね。
温まりますね。
あと朝一のコンビニのコーヒーもいいですね。
あったかいですね。
あと世の中にはホットワインってのがあるようです。あ、美味しいんでしょうか、ね、と飲まれた。
好きな方好きですよね。
一回だけクリスマスマーケットに行った時に、はいはいはい、ホットワインが
美味しいと思いますけどね。
美味しいですね。ただ私が飲んだやつはシナモンとかそのスパイスが入ってたので、はいはい、あれがもし苦手な人はちょっと苦手かな。
そもそも僕は本当にすいません、暑がりなのでホットのワインを飲むということに至らないですね。
そっか、
まあ、環境的にね、
はい、
みんな飲むとことかだったら飲みますけれども、うんうん、あえて選ぶことはないです、ね、
なるほど、もう冷たくて大丈夫。
全然大丈夫です申し訳ないんです
けど。いや、じゃあもう全然冷え性とかも全くないですよね、きっと先生
は。いや、でも冷えるのは多分冷えてると思いますよ。
でもあまり
でも特にこの時期こそプールで泳いだりとか、
は
い、階段を使って、うんうん、エスカレーターとかエレベーター使わないとか。
素晴らしい。
そういうことするといつも暑いです。
なるほど、体をちゃんと動かしてらっしゃる
ね、はい、もう使わないようにしてるので、
うん、
だからもうその段階でも暑くてコート着てられないですよ。
そこか、は
い、だって時間ないと走らなきゃいけないですね。
そっか、もう勝手に暖かくなりますね。
そうなんですはい、常に暑い。
素晴らしい。もう私本当にダメですね。代謝が悪いんでしょうね、きっとすぐ冷えてしまう
のは。まあまあ、でもさ、冬は寒いのが普通ですから、ね、はい。
そして、はい、武蔵野がぶりさんからいつもイラストをいただくんですが、今日は、はい、ずっと描きたいと思っていた津軽線の中沢駅です。JR 東日本青森市盛岡支社の駅ですと、おー、いただきまして、なんかこんな私がスーツを着ている写真、
はいはい、
イラストともにいただいたんですけど、ね、あ、そう、私今度の、12月15日ですね、
はい、
トヨタフィルハーモニー管弦楽団さんのファミリーコンサートがありまして、
はい、
そこで司会をさせていただくんです。
どちらの会場ですか？
トヨタ市民文化会館です。
はい、はい、
そうなんです。そこをスーツで司会かなと書いてありますが、残念ながらスーツではないです。
何でやるんですか？
何でやろうか。実
はドレスとかじゃないですか？
今までいろいろ着てたんですけど、
はい、
それこそなんかちゃんとした可愛らしいワンピースとかの時もあったんですけど、
はい、
今回テーマが愉快な音楽大集合で、こう普通オーケストラにそんなもの入れちゃうのっていうものとか、楽器じゃないものとか、
うんうんうん、
なんかあとそんなオーケストラの曲の最中にそんなことしていいのみたいな、ちょっとこう、うん、えっていう驚きのある曲はたくさんやるので、うん、なんかそういう綺麗めな服よりはちょっとなんかなんていうんですかね、また違う感じの服がいいかなと思ってまだ探している最中です。
お衣装探し、難しいですよね。
お衣装探し大変です。
まあね、女の方は特にね。
そうなんです、本当に。
まあでもね、皆さんの前出ますので。
頑張ります。
はい。
それでもう一個イラストいただいてて、はい、首周りを温めるといいですよということで、うん、土産線の襟野駅、あ、なる襟野駅、はいはいはいはい、なるほどなるほど。土産線高知県の駅だそうですね。襟野の駅、はいはい、高知の方は私は行ったことがないのでどんな感じなのか分かりませんが、先生は前行かれたこと、
高知ですか？
はい、ありました
よ。高知ないかも。
あれ、
そういえば
意外ないところがあった、
うん、愛媛、香川、
うん、
徳島、
はい、
あ、高知、
あれ、もしかして
記憶にない、
あれ、なかった、
ないかも、
あれ、そんなとこもあるんですね、
う
ん、
あります、あります。
もう全部行かれてるのかなとか思っちゃう。
通ったかもしれませんけど、
そこで何かってことは
記憶にしっかりないです、
ね、あれ、
はい、
じゃあ次は高知ですね。
高知
を制覇しなきゃいけないですね、
はい、制覇する、はい。
そして風邪をひかないように今週も1週間英語で頑張りましょうといただきました、
ね、はい、ありがとうございます。
私インフルエンザがもう早めに流行ってるみたいですね。
そうですね。
どうですか生徒さんとか。
生徒さんはね、あのこの前もそんな話になったんですが、あの塾とか英語スクールは比較的休まれちゃうんで。
あ、そっか。
いないんですよ。
あ、でも休んでる人多くなってきてます。
まあだいぶ、でもなんかまばらに、もっと前から暑い時期から、もうあの流行ってたんで。
あ、そうだったんですか。
ちょっと型が違うとか分かりませんけど、
はいはいはい、
まあ、この時期にインフルエンザみたいのは、あの多かったですよ。
そうなんです。
で今ピークっていってもそこまで、多くないかなっていう感じはしますが、私一回も見たことなくてですね。
インフルエンザですか。
はい、
素晴らしい。
まあ、正確に言うと診断を受けたことがないインフルエンザっていう。
だから
なってたかもしれないけど、昔はインフルエンザっていう概念なかったので。
あ、そうか。
ちっちゃい頃は、
はいはいはい、
高熱の風邪っていうことだったので、
ちょっと高めの風邪。
だからあのもう物心ついたって言って変ですが、大人になってから塾始めてからは、はい、インフルエンザになってたっていうことはないし、まあ、子供今までは診断されたこと一度もないんですよ。
そうなんだ。
なので本当にちょっと辛さが分かんないんですけど。
いや、ならない方がいいですあれは。
って言いますよね。
もうなかなかやっぱ普通のお風邪とはやっぱ全然違いますね、あれは。本当
に、なんで引かないのかもよくわからないんですが。
やっぱあれじゃないですか、あの病は気からじゃないですけど。
まあそれはね、あのパワー、免疫力だけは高めるように、引きたくない、引かない、引くもんか。
そう、引かないですよね。
そうそうそう、とも思い続けて。で風邪ですら、あの喉痛いなと思っても、もうすぐ治しちゃいます。
すごいパワーが先生のパワー。
治しちゃうつもりでいきます。
もうこれは治ると思ったらもう意外と。
いや、風邪、病は気からっていうの。あのまあまあ気からっても限界あると思いますけど。まあ、引かないですね。引いた方が偉いですもんね。まあ、かおりさんもそうだと思いますけど、やっぱり引いちゃった方が大変でしょ。
そうなんです。
だからあの舞台だとかなとかっていうのもこうあるじゃないですか。
本当に
お休みしなきゃいけないから。
はい。
だから無理するって意味じゃなくて、引かなければ、引いちゃうともうね、休まなきゃいけないんで。
そうなんです。もう引かない、
いかに予防できるか。
他いっぱいも手も洗うし、我慢するし、いろいろするけど、まずは気持ちからですね。
ただね、あの皆さん参考になるか分かりませんが、私は、
はい、
あの帰る前に必ずこうお風呂を入らずして家にいることがないんですよ。だから、あのお風呂に入るとかシャワー浴びるタイミングが必ず帰ってすぐなのは間違いないです。
あ、もうただいまって帰ったらすぐお風呂場に行って、
は
い、
例えばジム行きますとか、まあ、しても必ずその全て終わらし、まあ、要するにもう着替えてから帰ってくるんで。だから服着たまま、借りたままで、そのまま何時間もいるってことはほぼ人生でないんですよ。
なるほど。
なのであえて言うなら、それもあるのかなって思ってます。
どうも。そうですね。外でこう例えばウイルスとか風邪菌とかがあっても、はい、もうそれを着替えてしまって綺麗にして、もう
家着いた瞬間にやるのはシャワー浴びるですからね。
あー、でもそれはいいや。
それをずっと心がけて
るかも。
プラス好き嫌いがないと
最高ですね。はい、一番ベスト。
夜遅くなっちゃうので、それが不健康かと思うんですけど、引いたことはないです。
じゃあそれですね、ちゃんと動いて、
参考になれば。
なるほど、
はい、
清潔に、
清潔
にお風呂に入ってシャワーも浴びて綺麗に、
そしてあのもうしっかり食べて、
そうです、ね、
引かないと心に決めて、
そうですね、気持ちで、
はい、過ごしていただくと
乗り切って。
だって受験生引かないんですよ。
そう、そこなんですよね。
受験生やっぱりね、ほとんど引く子少ないです、正直。
やっぱ気持ちで今なったらやばい、うん、
それは本当に思います。受験生いますけど、
うん、
トータル的に見て引く子は少ない。
そうか、うん、じゃあ気持ちで乗り切っていきましょう。
受験生のお母様ですけどね。
そうですね、はい、じゃあ皆さん元気に来週またお会いしましょう、
はい、お願いします。
バイバイ。